このラジオはボードゲーム大好きなおじさんたちが毎回さまざまなテーマにのっとってボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。はい、こんばんは。
こんばんは。
喋っているのは砂川と
サニバタイラです。
はい、よろしくお願いいたします。おしゃべりサニバボードゲーム大作戦、はい、今日も始まりましたね。
はい、いや波が気持ちいいですね。
そうですね、今日は海辺で海辺っぽいところで、
まあすぐバレる嘘はやめましょうか。
そうですね、はい、はい、お届けしましたがしていますが、
はい、
以前ですね、
はい、
ブート作りの回の時に、
はい、
鍋が道路の話をしてた時にね、
うんうん、
やっぱりそういうなんていうんですかね、海洋もののボードゲームって多いですねってお話をしてて、
うん、
でやっぱりロマンを感じるんでしょうねっていう話をしてて、
はいはいはい、
これじゃあやっぱりこれで1テーマでやっとかないといけないなって僕思ったんですよね。
はい、
はい、なので今回のテーマは海洋ものでよろしくお願いいたします。
はい、はい、お願いします。
はい、でまあ早速もういいですか、紹介してい
きましょう。
はい、まず第1弾としてはですね、タイトルが海賊ブラックの決闘。
来ましたね。
出ました。意外だと思う。
これが初っ端なんだ。
はい。これが初っ端なんですよ。はい、いいでしょ。
いや、いいと思います。
ハバ社のね。
はい。
黄色い箱の、黄色い箱でおなじみのハバ社の、
はい、
ゲームですね。はい。ね、今もう不意語で、ちょっと目を押さえた。これね、風の音って相当うるさいからね。気をつけてくださいよ。はい、まず、どういうゲームか説明させてください。
はい。
まあ、これ、決闘っていうことで、二人専用なんですよね。
はい。
二人専用じゃない海賊ブラックっていうゲームもありますよね。
はい。
ふいごで遊んでますが、それ、海賊ブラックの方は2006年のね、ドイツ年間ゲーム大賞の子供大賞の方、
はいはいはいはい、
取ってます。はい、さすがですね。で、サニバにあるのは、決闘っていう二人専用のやつで、
はい、はい、はい。
なんですかね、ミニチュアの船を、
うん、
炎ついた船があって、それをこの不意語で、ふうふう吹いて、船を進ませて、
はい、
相手のボードのところにくっつけたらいいよっていうゲームなんですよ。
うん、
ね、まずなんでこのゲームを選んだかっていうと、
はい、
まず僕、不意語っていう言葉が好きなんですよ。ものじゃないですよ、言葉。
うん、
不意語ってなんか響き的に良くないですか？
業界的に言うと語彙風。
語彙風ですね。そんな業界ないですけど、はい、不意語っていう言葉が好きで、
はい、
で、あと、このゲーム自体が、その要はだから風を吹くことによって、コマを進ませるっていう、うん、本当の意味でのアナログゲームなんですよ。はい。まあね、こっからね、私が喋ることは、まあ、おしゃべりクソ野郎が言ってることだと思って聞き流していただきたいんですけど、
はい、
今使われてるアナログゲームっていう言葉は、まあ、デジタルに対してのアナログっていう意味で、まあまあ、ちょっと実は誤用から、ね、始まって定着した言葉なんですよね。アナログっていうのは、本来は、連続的な量、のことなんですね。デジタルは離散的飛び飛び、
はいはい、1か0かみたいな、ね、
そう、まあコンピューターで言ったら1か0かで、要はよく出てくるサイコロとかも0123456っていう6個の数字しか出てこないですね。
うん、
その間の数字は量は出てこないですよ。
ああ、じゃああれは一応デジタル、
ね、そうなんですよ、
処理がデジタルなんですね。
そうですね、デジタル。
なるほど。頭良さそうな。
ちょっと知的な雰囲気を、
はい、
でこの不意語で吹くっていうのは要は連続的力加減によってはどのレベルの風も起こせますよっていうことは、これはまさにデジタルなんですよ。デジタルじゃない。
超いいところ間違えた。
ここカットしませんよ。ここはまさしくアナログなんですよ。
あ、でも分かります。なんかその、はい、なんですかね、ボードゲームでも、
うん、
そのアナログゲームと言ってるけど、
うんうんうん、
このゲームってすごいシステマチックだよねとかいう言葉もあるじゃないですか。
そうですね、はい、
でよくよく考えてみるとそれってすごくこう数学的だったりとかしますよね、
うんうんうん、そうですね。で
僕の中でのあるあるなんですけど、
はい、
なんかよくその初めて私ボードゲームすごく好きでとか言って言、
うん、
う方と出会った時に、
はい、
職業の話になった時に、
はい、
プログラマーの人が多いんですよ。
あ、
これ本当に多いです。プログラマー とかそういうその理系、
はいはいはい、
理数系の人が多いです、
は
あ
は
あ、僕はもうコテコテの文系なんですけど、
はあ、
逆に文系が珍しい。
へえ、
これは間違いないです。
あ、だからそのボードゲームが、
うん、
実はデジタルだからとかそういう意味なんですかね。
だからやっぱシステムっていう部分がすごく実はデジタルな処理なのかな。
なるほどなるほど。
あ、いやでもこれちょっといいですね、目から鱗の話。
はい、
ちょっとこのゲームについて少し話していいですか。
どうぞ。
あの海のゲームの話をしようってことで聞いて、
うん、
でいろいろ考えてたんですけど、
うん、
あのやっぱ海がテーマのゲームの良さってその、
はい、
まあ、旅をするだったりとかその広さ。
そうですね、そうですね、
海って広いじゃないですか。
はい、海が広い、
広いなーみたいな。で、やっぱその広さを感じれるってすごく大事なことだと思うんですけど、
うんうんうん、そうですね。
このゲームって最強の広さを感じれるゲームだと思うんですよ。
う
ん、
そうですね。
多分ご存じない方もいると思うんで、ちょっとそこを紹介したいんですけど。
お願いします。
このゲームは、
うん、
プレイヤーが、まあ、2人専用っていうのはさっきおっしゃってたんですけど、
はい、
それぞれのプレイヤーが島をもらうんですよね。
そうですね、
15センチぐらいかな、出てきたその、うん、ボードの島をもらって、
はい、
で逆に言うとこのゲームボードがそれだけしかないと。
そうですね。
じゃどこで遊ぶんだっていう話になったら、
うんうん、
好きなとこにその2つの島を置いてくださいと。
はい、
それはテーブル上の、まあ、その体格上でも構わないし、うん、なんなら、
うん、
体育館の隅から隅でもいいですよ。
しんどす収束性が悪い。
絶対やりたくないけど、
うん、
まあ、例えばね、
例えばね。
そしたら、うん、もうその置いた広さがこの海の広さになるんで。
そうですね、
すごいじゃないですか、
うん、
だからこれってだからもうやろうと思えばもうその地球がボードと考えることもできる。
はい、そうですね、確かに確かに。
大海原っていう意味では、
はい、
このゲームってある意味その最強の大海原を感じれるゲームなのかなって。割となんかあの積み木とかを使って障害物とかそういうのを置いてもその遊び方がこう変えれるし。
そうですね、はいはいはい、
いやなんか本当アナログっていう言葉がすごく似合う、
うん、
なんか根源的な楽しみがねあると思います。
そうなんですよ、好きなんですよ。
いや僕もすごい好きです、やっぱこのいいですよね、風貌。
おしゃさにで、まあ、タイラさんも何かあります？
2017年の夏に、
はいはい、
ある一つの話題映画が公開されるのをご存知ですかね。
わからないです。
パイレーツオブカリビアン。
ほうほうほう。
パイレーツオブカリビアンの、
はい、
最後のなんとかっていうのが、
ああ
のすいません、僕パイレーツオブカリビアンにはほとんど興味がなくて、前作も前々作も一つも見てないので。
あ、そうなんだ。
まあ、僕も見てない。好きな人がいたらと思ってこの話なんですけど、
はいはいはい、
で公開されると、うん、で今なんかテレビでも結構話題になってるんですけど。
へー。
でそんな今だからこそ、
うん、なるほど、
来ました、これです、ミハエル・リーネックの、
はい、
カルタヘナ反乱。
出ました。
なんかカルタヘナ4とかいうこともあるらしいですけどね。
そうですね、
カルタヘナ反乱2009年。
お、
まあ、ちょっと古いですね。2009年発売の2から4人用の、
うん、はい、
ですね、これちょっと難しいんですけど、変則チーム戦の陰徳ゲーム、
うん、
なんかちょっと難しいんですよね。
はい、
これがですね、
うん、
もうご存知の方とかは、あ、はいはい、だからその話なのねと思ってもらえると思うんですけど、
はい、
海賊がいっぱい出てきます、このゲーム。
そうですね。
で、なんかですね、キャプテン・バルベルデとかレモン・ディアスとかクラックポットとかいろいろいるんですけど、
はいはい、
それぞれに特殊能力を持ってる海賊なんですよ、
はいはいはい、
で顔がいっぱい描いてるんですけど、
うん、
これそんなに詳しくない僕でも分かります、
はい、
あくまで似ているキャラクターを使ったゲームですと、
はい、
まあ、一応だからそれでちょっと話したかっただけなんですけど、
はい、
これはですね、ただそのゲーム的に見てもすごく見るべきところの多いゲームで、さっき冒頭言ってたその、その変則陰徳型チーム戦のみたいな、なんかちょっと歯切れの悪いこと言ってたんですけど、
うんうん、
じゃあそこだけちょっと紹介させてもらいますね。
そうですね、面白い肝のところ
で、なんか本当にいろんな要素が入ってて面白いゲームなんですけど、
うん、
ゲーム開始時には、
うん、
このゲームのそのどちらの陣営につくかそれぞれ決まってないんですよね。
はい、そうです。
なんか船長側と一等航海士側っていうので、
うん、
まあ、その一等航海士ってやつが反乱を企ててるんですよ、うん、
はい、
で、まあ、要するに、これでもちゃんとこの船の、ね、道のりっていうのがそのすごろくみたいになってて、うん、すごく海っぽさも感じれるんですけど、うん、でそのゲームの終盤に到達した時に、うん、到達するまでに自分がどっち側につくかを決めておく、
うん、
でそれによってこれ4人まで遊べるんですけど、例えば2対2になってることもあるし、
うん、
1対3になってることもあると、だからそのちょっと変則的な陣営ゲームなんですよね。
そうですよね、
うん、で、そこの腹の探り合いとか陰徳要素もあって、
うん、
ただやっぱり1対3で勝った時の方が、まあまあ、身入りがでかい、
うん、
もしその3人の方で勝つと、うん、この中で一番お金を持ってる人が優勝とかになるんで、
そうですね、
まあ、変な話3人の方の人はお金をなんか温存したくなっちゃうみたいなシステムなんですよね。で、1人の方はもう勝てば終わりだから、
うん、
もう勝てばもうこの人も勝ちなんでね、だからもうお金を湯水のごとく全部使い切ってもいいと、
うん、そうすると戦いに有利なんですよね。
そうですね、だからその、うん、3人側のチームの方の人は人数は多いけど、
うん、
いやあの太郎くんが頑張ってよみたいな、
そうね、そう
次郎こそお金出せよみたいな感じになって、お見合いみたいな感じで、うんうん、なんかそれで意外とその人数少ない方が勝っちゃうみたいなことも起こりうる、
うんうんうん、
これはすごくなんか独特なやっぱシステムですよね、
はい、
でテーマもすごくその海賊ものってことでいいんで、
うん、
まあ、間違いなく海洋の雰囲気を感じれるかなと思います、
はい、
ちゃんとあのあいつジャックでしたっけ、ジャックスパロー
っ
ぽいやつもいますんで、
はい
はい、まあ、もしあの映画好きな方はぜひ遊んでみてください。
はい、
はい、ありがとうございます。カルタヘナ反乱でした。
はい、ありがとうございま す,、はい、
います。
じゃあ続けてタイラさんに行こうかと思ったんですけど、
はい、
一回俺の挟んでいいですか。
はいはいはい、
なぜなら僕これ、ね、流れ的に話さないといけないんですよ。あの予告してましたが、海洋ものを僕が話すということでこのゲームの話をします。
はいはい、
モイタラですね、
タラさん、はい、どうぞ。
今反乱って言いましたが、あれがドイツ語でモイテライって言うんですよ。
本当や。
で、このモイタラは、まあ、まさに反乱者っていうことなんですよね。
なるほど、
ね、はい。で、これは、まあ、作った人は当然、アンドレ・マルセル・カススレ、マラセル・アンドレ・カササル・メルケル、
はい、
なんですけど、
はい、
そんなことよりもサニバで言ったらこれはマジモリゲームズなんですよ。
そうですね。
わからない方は、はい、ボードゲーム、パーティーゲームおじさん登場の回を聞いてください。
はい、はい、
で、あのパーティーゲームおじさんがサニバに預けているゲームなんですよね、はい、このモイタラは、はい、で、まあ、僕の大好きな役職ドラフトゲームですよと。
はいはいはい、
で、まあ、なんですかね、本当にね、役職ドラフトが好きなんですよ。
うん、あれですよね、あの有名なので言うと、操り人形とか、
そうですね、
はい
はい、で、また同じデザイナーが作った、フェレータも、
うん、
僕は好きなんですけど、
はい、
まあ、フェレータよりも、このモイタラの方が好きです。
へ
ー、はい、で、なんですかね、やっぱり、ゲームをしてて、
うん、
船長になれるんですよ。
うーん、
なりたくないですか、船長。
あ、なりたいです
ね、
なれるもんなら
ね。で、だってほら日本に生まれて、
うん、
普通に生きてて、僕別に船乗りとかじゃないんで、
うん、
絶対船長になれないと思うんですよ、今後も。
ああ、そうですね、
ね。だから船長になりたいですよ。
なりたい、
はい。だからで、このゲーム、まあ、まず最初に船長カードを持てばとりあえず当然船長にはなれますよね。
はい、
はい、じゃあ最初に船長カードを持てなかったとしても大丈夫です、まだ諦めないで、
うん、
モイタラになれば、モイタラになって、モイタラ反乱者ですね、
はいはいはいはい、
反乱者になって船長に勝てば戦いで船長の座が奪えるんですよ。
おこれゲーム中にそういうシステムがあるってこと
ですね。そうです、そうです、
素敵。
はい、で、これね、船長のやっぱね、船長って難しいんですよ、
うん、
船長になったらまず部下に報酬、払う報酬を決めるんですよね、
はいはいはい、
やっぱこの反乱者が出てくるかもしれない、これ出ないことだってあるんですよ、
うん、
出なかったら戦いが起きなくて、あとはお買い物ゲームなんですよ。
うーん、
はい、より多くの商品を売った方が勝ちみたいな、
うん、
反乱者が出なければですね、
はいはい、
ただモイタラが出たら、反乱者モイタラが出たら戦いになって、その時船長は味方が欲しいんですよね、やっぱ一人だと心もとないので、
うんうん、
その味方に 航海士さんに報酬をね、上げる報酬を決めるんですよ。
うん、
要は報酬が高ければ当然、あ、この船長にはついていこうかなってなるし、報酬が低かったら、あ、こんなやつ助ける必要ねえわってなるしっていう感じで、あの、船長、このね、ゲームの船長は本当に難しいです。
へ
ー。拡張版で海賊船が出てきます。
へ
ー。はい、僕まだ拡張版をやってないんですけど、
モイタラ拡張、
はい、バリアントルールっていうのが、あ、拡張っていうかバリアントルールですね。
バリアントルールね。
はい、はい、それはまだやってないんですけど、
うん、
はい、あのね、あの、まあ、悲しいかなで、あの、まだサニバでは全然回ってないんですけど、
うん、
そもそもですよ、その持ち主であるマジモリ君がサニバに置いといて、あの、これね、ドイツ語版なんですよ。
はいはい、
日本語解説がついてないんで、それはだって誰も手つけないですよ。
そこにある、それマニュアルじゃないんですか？
これはですね、あの、今日本語のね、あの、サマリー、これが、私が自分でインターネットで調べて、あの、プリントアウトしたものなんですよ。だから、
藤森くんじゃないんだ。
じゃないです。あの、本当にね、ずーっと置いてたら、このゲーム誰からも、プレイしてもらえないんじゃないかっていう気持ちで、僕、このゲームを手に取って、
はいはいはい、
で、一生懸命調べて、ルールとかも調べて、で、ルール調べて、人とやっても、これなんかこのルール、ここがダメじゃねとか、いろんなこと言われながら、頑張って、だってこのゲームですね、あの、要は、カードゲームなんですよ、
はい。
コンポーネントがカードしかないんですよ。あの、有名な、アドルング、
うん、はいはいはい。あ、そうか、これアドルングなんですね。
そうです。あの、カードゲームだけで、
うん、
だけど、あの、他のね、ボードゲームに負けないぐらいの濃厚なルールをつけてってやってるんですよ。うん、だから、あのね、ちょっと多めに見てください。いろんなこと多めに見て、かつ、俺は楽しいと思うんだけどな、すごく。
なんかあれですね、あの、はい、フェレータがどっちかって言ったらその、うん、
はい、
まあ、元祖じゃないけど、
まあフェレータの方が先ですね。
よく言われるのはその、うん、操り人形ってやっぱバカ売れしたゲームで、
はい、
その操り人形のなんか、
う
ん、まあも、
そうですそうですそうです、
なんですかね、こう元版じゃないけど、
はい、操り人形にめちゃめちゃ影響を与えたのがフェレータ、う
ん、でもなんかやっぱ聞いたことがあるのはそのフェレータよりもモイタラの方がその好きな人にはなんかよくできてるっていう噂はよく聞きますよね。
あ、本当ですか。なんかね、ちょっとフェレータももちろん好きなんですけど、うん、なんかフェレータはあの戦力が数字が細かくて、なんか暗算がもうみたいな、
あ、
まあ、どうせ裏切った方がついてる方が勝ちだよねみたいな感じになってるんですけど、
うん、
でフェレータは戦いしかないんですよね、
うん、
でもこのモイタラはだから先ほども言ったようにモイタラカードが出てこなければ反乱が起きないので、
へー、結構じゃあ味が違うんですね。
そうですね。だからあの戦力を手札にいっぱい持つべきなのか、それとも商品を持つべきなのかみたいなこともできるんですよね。
へー、
どっちに流れるかわからないから、
うんうんうんうん、
はい、というね、ちょっとやっぱりモイタラの話するとね、いくらでも喋れちゃうので、うん、今日はこの辺にしておきますけど、
はい、
ぜひね、あの、もしサニバに来れる方がね、いらっしゃったら、うん、あの、モイタラってどんな感じですかっていうのを一言言っていただけると、
うん、
あの、砂川が喜びます。
うん、
はい、以上です。ありがとうございました。
はい。
平さん何かありますか、他に。
はいはい。ですね、
うん、
あと、やっぱその海がテーマっていうので、
はい、
あの僕はまあさっきも言ったけどその海の広さにこだわりたい。まあ海って広いよねって話をさっきしましたけど、
はいはいはい、
ですね、ミハエル・シャハト、
はい、またミハエル、
今日2人目のミハエル、
そうですね、
ミハエル・シャハトの、2004年発売、
うん、はい、
2人から4人用の、貿易ゲームですね、
はい、
ハンザー
出ました。ハンザー、
ハンザー
名前はよく聞きます。
箱が薄いことで有名なハンザー、
はい、どうぞ。
この深い緑が美しいハンザー、はい、まず見てもらいたいのは、
うん、
海の広さです、
はい、
よく見てみてください。
ああ、
うん、そんなにいらないんじゃないっていうぐらい広い。あのボードがですね、またあの、
うん、
やっぱミハエル・シャハトさんなんで、
うんうんうん、
あの色合いがね、こうなんか曖昧な美しい色合いで作ってくれてるんですけど、
はあはあ、
なんかですね、
うん、
あのすごく贅沢に海の空間を使ってくれてる。わ、
はあ、
かります。
これどういうルールなんですかね。
これですね、あのハンザ同盟って言って、うん、これだからあれですよね、あの北欧とかになるのかな、すいませんちょっと僕も地理的なことはあんまり詳しくないんですけど、
はあ、
貿易をするんですよ、そのハンザ同盟で、うんうんうん、ハンザ三国とか言うかな、うん、まあ、そこの、ヨーロッパ北方の方で貿易をして、うん、まあ、たくさん稼いで勝ちましょうっていうゲームなんですけど、
うんうんうん、
そうですね、あのこのゲーム、うん、あの矢印がいっぱい書いてるんですよ、
書いてますね。
でこれがですね、あのほら、うん、さっきの不意語じゃないですけど、
はい、
あの風なんですよ。
あ、なるほどなるほど。
なんですか、季節風じゃないけど、うん、まあ、うん、この風っていうとちょっとあれかな、海流って言った方がいいですかね。この流れに乗ってその船は旅をする。
うん、
で、実際に船が旅をしていくんですけど、これまた結構立派で素敵な船駒がついてて、
はい、
ただこれあのよく見ると一隻しかないですよね。
うん、なるほど、はい、そう
ですね、そうなんですよ。だからあの実はこれみんなプレイヤー全員の共同の、
うん、
共同出資された船みたいな定義なんですよ。
うんうんうんうん、
でこの船をですね、まあ、自分の手番が来たら今回のこうなんか船長じゃないけど なんだろうな、これ多分出資者なんでしょうね。
うん、
で移動先を決めるっていうゲームなんですけど、
うんうん、
このゲームはですね、まあ、結構もう見るべきとこいっぱいあるんですけど、
うん、
なんか各都市に自分の支店を出すことができるんですよ。
うん、
でその なんだろう、その販売所とかいう言い方をするらしいんですけど、
はい、
その支店の置き方がすごいなんか、うん、いろんな工夫がされてて面白いんですよね。
はあ、
そうですね、なんかその販売所を自分が置いたからといってその他の人が置けないわけじゃないんで、
うん、
販売所競争みたいになったりもするんですよ。
うんうんうん、
でその町で一番のその販売店を作ったら、
うん、
要するに、店の数っていうのは、重ねていけるんですよ。
うんうんうん、
オラはこのコペンハーゲンで4つも販売店を持っているぞみたいな。
あー、コペンハーゲンなんですね、やっぱり
ここ
ね。
そうです
ね、スタートは確かデンマークですね、っぽいなとは思ってた。
そうです、そうです、
うん、
でその、まあ、ハンブルグとかね、まあ、いろいろありますけど、
うん、
その例えばコペンハーゲンで、4つ2つ1つとかで販売店が競ってたとしたら、うんうん、4つの人が一番多いですよね。
はい、
そしたらこのコペンハーゲンはオラのもんだーって言うかどうか知らないですけど、
はい、
ですね、ここで、商品タイルっていうのが出ることがあるんですけど、
うん、
この商品を買うときには、
うん、
このコペンハーゲンを牛耳ってるコペタさんに、お金を払わないといけない。
あ、
その町を牛耳れるんですよね。だからその自分が最多だと、
うん、
無料でそれが獲得できるんですよ。
なるほどなるほど。
だからその辺のこれなんかねちょっと違うかもしれないけど、ルアーブル の、
うん、
自分のお店人に使わせてあげれるシステムってあるじゃないですか。
はいはいはい、
あれにちょっと近いなと思って、その自分の販売店を最多にすれば自分の街になる。
うんうんうん、
でこの自分の街ではタダで買えるけど、
うんうん、
その他の人の街では他の人にもお金をあげないといけない。
うんうんうん、
なんかこのシステム僕好きなんですよね。
うん
うんうん、まあまあ他にもいろいろ見るべきシステムはあるとは思うんですが、
うん、
まあ、とにかくこの、ハンザ同盟、このハンザ地域っていうのかどうか分かんないですけど、
うん、
ストックホルムもありますね。
お、
うん、この美しい北欧の海を、うん、このでっかい木の船がこうファーッと海流に乗って旅をしながら貿易をしてるってだけでも、
うん、
なんかいいですよね。
いいですね。
でここで突然馬車に乗る
そこだけ陸だね。でも駒は船なんだ
お前どうやって移動したみたいな話になるんですけど、
まあそこはね
、はい、まあミハエル・シャハトさんの、
はい、
まあ、これやっぱ名作って言われてるゲームなんで、まだねうちの店でもちょっともったいないぐらい回ってないんで、ぜひもっともっとやってもらいたいなと思ってます。
はいはい
はい、システムはすごくシンプルなんですよ。
うん、
アクションポイント制でお金を使ってアクションをするんですけど、
さ
っき言ったようにそのお金っていうのを販売店を置いとけば人からもらえるかもしれない。
うん、
人からもらったらその分アクションも増えるっていうところが熱い。
うん、
まあ、これは間違いなく名作なので、はい、あの安心しておすすめできる。
そうですね、
はい、ミハエル・シャハトさんのハンザでした。
ありがとうございました、はい、やってみた。
これぜひね今度やってみてください。あの、はい、すごくいいゲームだし箱も薄いし
箱の薄さは関係ないでしょ
あと緑がすごく綺麗、はい、
一応交渉が60分ですね。
そうですね、1時間ぐらいで終わるんじゃないかな。これもなんか割と3人でもおすすめと言われてて、
あ
なんかよくあのミハエル・シャハトさんあの3人ゲームのその名手みたいな、
はい、
あのあれですね、オートスーキ教っていうのがもともとそういう評価を受けたらしいんですけど、
はい、
まあそれの流れでもあってかどうか分かんないですけど、はい、これは3人でもいいし、どうかな、2人でやったことあるかな、割とどの人数でも結構楽しめるいいゲームです。
シャワツ先生3人ゲーが得意って
で、うん、なんか言われますよ、
ね、あどっかのネットの記事タイラさん読んだことないですか。
何ですか。
あのテストプレイしてくれる友達が2人しかいねえんじゃねえかみたいなどっかの記事で僕読んだことあります。
そんなことないシャワツ先生は友達たくさんいるな
そこはい、ごめんなさい、どうぞ次、
はい、
お願いします。いいですか、うん、お願いします。
まあ、あとはもう軽くさらっとって感じですけど、
はい、
後悔の時代っていう、
出ました、
これ日本のゲームですね。
はい、好きです。
はい、国産ゲームで、はい、アイラボユーさん、
うん、
これ読み方調べたらアイラボユーらしいです。
へー、
うん、アイラボユーかと僕思ってました、
うん、
アイラボユーさんの、2015年発売、
はい、
後悔の時代、
うん、
これはですね、うん、まあ、さっきから海の広さ広さって言ってるんですけど、
うん、
これはその、まあ、逆にって言ったらおかしいですけど、
うんうんうん、
そのこれだけコンパクトに海洋もののロマンを詰め込んでくれた素晴らしさ。
そうですね、
うん、なんかあの島を、円形にこう並べるんですよね、
そうですね、
いくつかの島を、
うんうん、
でそこを回りながら、
うん、
よく言われるのはあのロンデルシステムっていう、マック・ゲルツさんの、
そうですね、ナベガドール
も、うん、ちょっと話が出た、あの、うん、ナベガドールとかで使われているアクションを選択するためには、
うん、
その場所に行かないといけない、
はい、
でその場所に行ったら次は、時計回りにしか行けないから、
うん、
とかね、
そうです、
次はこの3つから選ぶしかないみたいな、
そうです、
それが、まあ、ロンデルシステムっていうんですけど、
そうですね、
この後悔の時代はそのロンデルシステムっぽい感じで、うん、それをすごくシンプルに表現しているゲームですね、
はい、
で何が魅力かってやっぱそのちゃんと島がこう何個か並ぶことによって、
うん、
で各プレイヤーの船がこう、うん、円状にこうぐるぐる回りながら貿易をしていくんで、
そうですね、
なんかそのもうコンポーネントはほんとちっちゃい、
うん、
10センチぐらいのこうなんかね、
うん、
これもすごく綺麗なこう木箱で、
うん、
入れられてるんですけど、
うん、
たったこれだけの大きさの木箱に入ってるとは思えないそのスケール感がある、
うん
うん、で、まあ、貿易のシステムとかもすごく丁寧に練られてるので、
うん、
まあ、これはまあ、そこまでくどくど説明することはないんですけど、
うん、
おすすめです、
はい、
まあ、
はい、あれですよね、島がカードになってるから毎回変えられるんですよね。
そうですね、この組み合わせの妙とかで毎回展開も変わるし、
うん、
まあ、なんだろうな、その時間もそんな長くないんですよね、
はい、
1時間弱って感じですかね、
うんうん
うん、まあ、すごくよくできたゲームなので、
はい、
まあ、海洋テーマのゲームをしたい、でもそんな時間はあんまりないよっていう時に、
うん、
そうですね、程よい時間で楽しめるかなと思います。
そうですね、
はい、今回の時代でした、はい、まあ、拡張もあるんでぜひやってみてください。
はい、はい、ありがとうございました。じゃあ、いきますかね、
はい、
次、僕じゃあ、最後に持ってきましたさまよえるオランダ人、
あ
出ました、
はい、はい、
クラウス・トイバー先生の作品ですね、
はい、
1992年に作られた作品で、だから、カタンよりも前に作られた。
カタンより前か
ですよね、確か。
すごいですね、うん、まあ、カタンで有名なクラウス・トイバーさんの。
そうです、そうです、
はい、そうか、カタンより古いんだ、
はい、そうです、そうですね。でこのゲームは僕の大好きな交渉ゲームで、
うん、
幽霊船が動くんですよ、
はい、はい、
はい、で幽霊船がある、ボードにコマが書かれて、あ、コマっていうかボードにマスがあって、
うん、
幽霊船が船のマスに止まったら、
うん、
そのまあ船がいろんな種類、何種類か船があって、例えば赤の船のマスに止まったら赤の船の株を持っている人がお金を支払わなければいけないっていう、
うん、
だから止まってほしくないんですよ、自分が持っている株の色の ところには、はいはい、それを止めたくないために蹄鉄でこれでだからさ初めにサイコロを振って数字が出ます。その数字ラッキーナンバーに合わせて蹄鉄を出していくんですね。蹄鉄にも数字が書いてて、
はいはい、
でその数字に一番近い人が船の行き先を決められるよというレースで、それが被っちゃったら、
うん、
あの近い人が複数人いたらここで交渉がスタートして、
うんうん、
いやー俺お前二金あげるから黙ってて俺の行きたいところに行かしてくれと、
はいは
い、いやいや二金じゃ少ないよみたいな話ででこの個人的にこのゲーム初めてやった時にあの斉藤さんとかね、
うん、
とかと初めてやった時にやっぱり斉藤さん強くて、
はい
はい、でなんかねあの交渉してる途中で僕があの他の人の交渉にね口を挟むわけですよそしたら貧乏人は黙っとれみたいな感じで言われて貧乏人ってみたいな感じでこれでだからやっぱ熱くなるんですよどうしても、
はいはいはい、
ゲームやってるとね。でなおかつあのこれ日本人の気質だと思うんですけどお金払って黙れって言われるのってすごく嫌なんですよ自分もやるんですけどやれるときは、
はいはいはい、
でだからこのゲームさまよえるオランダ人っていうタイトルなんですけど僕が個人的につけたいサブタイトルがさまよえるオランダ人イカれる日本人っていうねあのねこれ怒りがどうしても出てくるんですよ、
はいはい、
でただしですよこれねゲームやって、
うん、
まあ怒ることって多分あると思います。皆さんも熱中してね。
はいはい、
だけど、これね、なんていうのかな、だから怒りやすいゲーム、怒りにくいゲームとかあると思うんですけど、
うん、
怒りに飲まれないでください。自分が怒ってるぞっていうことだけはしっかり、自覚していただければ大丈夫かなって思います。
はい。
このゲームは、まあでも怒りもね、面白いと思いますよ。
はい。
怒りをちゃんと自覚してね、俺は今怒ってるぞっていうのを自覚して、だから頑張るっていう風にね、持っていければいいんじゃないかなと思ってね。
はい、
はい、以上です。いいですか？何かあります？
いや、大丈夫です。オランダ人ですよね。
はい、オランダ人。
いや、でも本当あのゲームって、その、はい、うん、まあ言ったらカタンより前ってすごい古いじゃないですか。
そうですね。
で、なんか、前、その、だいぶ前の回ですけど、斉藤さんが、うん、お話ししてた、
はい、
最近のゲームは、
うん、
生っちょろいじゃないですけど、
そう
優しすぎるみたいな話がありましたけど、
はい、はい、はい、してましたね。
このオランダ人当時の92年でしたっけ、
はいはい、
この時代のゲームって本当容赦ないんですよね。
うん、
うん、でその交渉の感じとかももうむき出しでガチガチだし、
はい、
そのなんか幽霊船にぶつかった時の罰則とか もうえげつないし、
うん、
だからそういう意味でその怒れるっていうのは、
うん、
まあそれだけむき出しのその熱さがあるっていうことの裏返しなのかなと思って、
はい、
だからまあ逆に今のゲームしか知らない人がやったら新鮮かもしれないですね。
そうですね。
何このなんか、
はい、
むき出し感みたいな。
ものすごく仲のいい人たちだけで初めてやる場合はおすすめします。まあまあ全然初めましてでも楽しめるけど、あともう一個これだけ言わせてください。ドイツゲーム賞1992年の、
はい、
年間ゲームの方じゃない方ですね。ドイチャーシュピーレプライスの方です。これはだから専門家じゃなくて、実際ゲームをして遊んでいる方、はい、だからファンが決めた賞ですね。こっちは年間シュピールデスヤーレスではなくてドイチャーシュピールプライスの方ですね、
はい、
1992年に大賞を取ってます。
はい、
以上です、
はい、ありがとうございます。
よかったですか、
はい、
もういいですかね、
はい、
はい、じゃあコーナーに行きますか。
はい、
はい、
行きましょう。
ホットゲームインマイヘッド、イエーイ。締めに誰かがホットゲームを紹介するぜ。
ホットホット、イエーイ。
今日は誰だ。
俺だ。
イエーイ。
はい。じゃあ、ホットゲームインマイヘッド。
そうですね。
ですね。
うん。
今日実はもう布石をだいぶ売ってたんですけど、お気づきでしょうか。
いや、わかんないです。
カルタヘナ反乱の作者が、ミヒャエル・リーネック。
はい。
そして、ハンザの作者が、
はい、
ミヒャエル・シャハと。
はい。
そして今日僕が紹介したいのは、
うん、
アンドールの伝説、作者はミヒャエル・メンツェル。
イエーイ。 あ、そうか、しかも3人目のミハエルなんですね。
どんどんかんということで、はい、あのミハエル尽くしでいきたいかなと思います。
へ
え。でですね、あの今日僕がご紹介したいのは、はい、実はアンドールの伝説ではなくて、
お、
アンドールの伝説拡張セット、お、北方への旅立ちザザーンということで、
しかも海だ。
そうです、あの今日だから海のテーマっていうことでこっちを話したいなと思いまして。
ありがとうございます。
はい、じゃあまずそのアンドールの伝説ってどんなゲームかっていうところから、まあ有名なゲームなんでそこまで必要ないかなとは思うんですが、
はい、
2012年発表の、2人から4人の、あ、1人から4人かこれは、
うん、1人って書いてますね。
1人から4人の、協力ゲームの一時代を作ったゲームですね。
はいはいはい。
前にもちょっと
そうですね、
指輪物語の時とかに、うん、まあ、協力ゲームってすごくいいよみたいな話もあったんですけど、
はい、
僕このアンドールの伝説はもう凄まじくハマって、
うん、
ですね、その2012年に発表されて、
うん、
で、ドイツ年間ゲーム大賞のエキスパート部門受賞してます、
うん、
はい、
お、
はい、これもあの受賞作にもう、そのもうふさわしいというか、
2013年に撮ってますね。
13年、
はい、
あ、そうかそうか、あ、いや12年に発表ですからね。
そう、
はいはい、13年に受賞か、
うんうん
うん、で、アンドールの伝説、まずその基本セットがありまして、
はい、
5章仕立てになってるんですよね。あの章仕立てで全5章、
へ、
はい、で、1章をクリアしたら2章、3章、4章となるんですけど、
お、
そうですね、あの、まあ、システム的に見るべき部分はたくさんあるんですけど、
はい、
あのですね、あの、なんで今回僕このアンドールの伝説持ってきたかっていうと、
はい、
この話先にしちゃっていいのかな、まあまあいいや。ですね、まあ、うちってやっぱそのボードゲームカフェなんで、うん、まあ、割とそのこれって結局その全5章っていうのをクリアしていくっていうのは、
はい、
なかなかそのオープン会では難しい。
ああ、なるほど、1回では難しい。
できれば同じメンツで集まってっていうのがベストなんで、
なるほどなるほど、
なかなかその敬遠されがちなんですけど、
は
あ
は
あ、ただこれやっぱ強く言いたいのは、
うん、
このある程度やっぱメンツはね固めた方が面白いです。
うん、
毎回変わるよりはで、うんうんうん、大変ですけど、
うん、
仲のいい人が、うん、もう1人でも2人でもいいや、あの2人プレイでも全然いけるんで、
うんうん、
仲のいい人を1人か2人でいいから捕まえて、
うん、
ちょっと今日アンドールやりに行こうぜっていうのを、
うんうんうん、
まあ5回やればいいわけじゃないですか。
そうです、ね、
クリアできればですけど、
シャワト先生だったら3人でやるわけですね。
そうです、そうです。友達がね2人しかいなかったら、まあ、でそのでそれをちょっとやるだけの価値はあるぞということを今日紹介したかったんですよ。
はい、
僕だからあの仲のいい人と集めてそのアンドールの伝説全5章クリアしました。
おお、
その5章クリアした時の、
はい、
この脳内ドバドバ感
、はい、
うわー、俺たちはバラモスを倒したぞーみたいな。バラモスは出てきませんけど、あのでも本当これってすごいんですよ。あの砂川さんとも以前あの、パンデミックのレガシーを、
はい、やりましたね。
これちょっとまた今度パンデミックレガシーについて語る回もやりたいですけど、
はい、
あれの最終回に近づくにつれてのそのドバドバ感すごかったじゃないですか。
はい、
でこれってそのもちろんボードゲームで1回きりで楽しめるのが魅力でもあるんで、
うん、
その良さはあるんですが、
うん、
その固定メンツで連続して遊ぶことの、
はい、
この凄まじい面白さっていうのを、
はい、
味わってない人は、
うん、
もう断言するけど、うん、損してます。
断言した。
いやもう間違いないんですよ、
うん、
これまあいろいろ大変ですけど、
うん、
だからそのいろいろメンツ集めるの大変だしとか、うん、あの何回も集まるの大変だしっていうのを乗り越えてでも、
うん、
この、例えばアンドールの伝説でも何でもいいですけど、
うん、
うち実は結構そういうのいくつか準備してるんで、
うんうん、
ぜひそのキャンペーンゲームっていうんですかね、
そうですね、
連続して遊ぶ遊び方で全クリを目指すっていうのをやってほしいんですよ、うん、
はい、
はい、っていうのがとりあえずアンドールの伝説の紹介なんですけど、
はい、
この時点でホットゲームみたいになってますけど、
うん、
あのすみません、
そうです
、本当に紹介したいのは、
はい、
この北方です。
そうです、そうです、
まあでもアンドールの伝説の、
うん、
これはですね全5章、基本の全5章をクリアした後に、
うん、
いわゆるだから第6章として遊べるゲームなんですよ。
なるほど、拡張、
ね、もうだって書いてますもんね、伝説7とか書いてます。
ああ、なるほど、なるほど、
はい、 これはですね、はい、さっきもちょっと話したように、うん、海がテーマになってまして、
うんうんうん、
あのですね、
うん、
またこの上なく胸熱テーマなんですよ。
何ですか？
ですね、アンドレの伝説基本は、
はい、
まあ、フィールドを旅したりとか、
うん、
洞窟を旅したりはするんですけど、基本陸地です、
うん、
この北方への旅立ちは、
うん、
島があるんですよ、たくさん、うん、で島を旅していくんですが、
うん、
船ボードがありまして、
う
ん、あれなんかすごく少ないな
バラバラだ。
あ、いや、これね、バラバラなことには意味があるんです
よ。
あったあったあった、船体ボードがありますね。これすんごいいいんですよ。
はい、
はい、もちろん一つしかありません、はい、なぜならみんな一緒に乗るからです。
そうですね、
アルデバラン号
出た
船体ボードはい、でこれですね、
はい、
要するに、
うん、
壊れちゃったりとか、
あ、
装備をつけたりとかできるんですよ。
おお、なるほど、
やばいんですよこれ。
おお、
はい、まあ裏返すとこうランクアップしたり、
すげえ、
もともとは普通の船の船首だったものにこうなんか攻撃兵器がついたりとか、
はい、
でこういう船に乗ってみんなで旅をするっていう、もう胸熱ですね。でちゃんとそのじゃあ私はこの武器のところにその持ち場を作ろうとか、
うん、
私は操舵手になるよみたいな感じで、うんうんうん、なんかいくつか持ち場もあるんですよね。
へー、
で一回これ残念ながら僕まだこの北方はクリアできてません。
お
ー、でぜひクリアしたいなと思ってて、ただそのまだだから1章すら実はクリアできてないんですよ、
うんうんうん、
遊んだんですよ、
うん、
ただそのもうやられまして、
あ、
ただやった感じで言うとこの船に乗るのがものすごい楽しかったです。
うん、
船を育てて、
うん、
船の装備も強くして、
うん、
でやっぱでも逆に言うとその育てないときついのかなみたいなとこもあって、まあとにかくその海洋ロマンっていう意味では、
うん、
そのアンドールの伝説の協力っていうテーマにさらにこのロマンまで乗っけちゃってるんで、
うん、
ものすごく熱いです。
いや素晴らしいですね、
はい、このアンドールの伝説北方への旅立ち、
はい、
ぜひ、メンバー募集してます
はい、ぜひ集まりましょう
ただこれねやっぱ基本から遊んだ方がいいんでね。
あ、そうですね、です基本をやってない人は基本から、
そうです、だからもしその、はい、これ興味あるよって方がいたら、
うん、
もう全然いいです。僕はもう一回基本から遊ぶぐらいの、覚悟はありますんで、
うんうんうん、
はい、お待ちしてます。で、それ以外でもちょっと友達同士で遊びたいよという方がいたら、
うん、
まあ、行ってくださったらいくらでもセッティングしますし、
はい、
ぜひ集まって遊ぶ楽しみっていうのを味わってほしいかなと思います。
はい、
このゲームあと一つだけいいですか。
はい、
ですね、さっき初めての方にっていう話があったんですけど、
うん、
このゲームが評価された一つの、びっくり要素として、
うん、
ですね、初回遊ぶときに、
うん、
インストがいらない。
え、いやいや、そんな
ルールブックを読まなくていい。
いやいや、そんなはずはない。
本当なんですよ。第一章がチュートリアルになってるんですよ。
はい、ああ、なるほど。
でしかももう読みながら準備もできるし、読みながら動かせばルールも全部わかるっていう風になってて、
あ、なるほどなるほど、
そういう意味でも実は意外と導入しやすい。
お、船がかっこよくなってる。
船かっこいいでしょ。はい、まあ実は入りやすいゲームなんですよっていうところで、まあ、もっともっと遊んでほしい。アンドールはね本当もっとやってほしいんですよね、
うんうんうん、
やれば分かるんですけど、ものすごくバランスを練られて作られてるすごくいいゲームなので、
うんうん、
はい、今週の、今週、まあ、今回のホットゲーム、アンドールの伝説北方への旅立ちでした。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
いやー、やっぱいいですね、海洋物はホットゲームまで海洋物に合わせていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。いや、まあ、ミヒャエル、ミヒャエル、イエー、ミヒャエル。
そうですね、ミヒャエルも
あった。インを踏みたかったっていう。
なるほどね、素晴らしいですね、はい。はい、ありがとうございました。じゃあ、この辺でよろしいですかね。
なでですね。
そうですね。はい、今回も聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
またお会いいたしましょう。
はい、
お届けしたのは砂川と、
ヤギサフ、ハイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。